日本語を大切にしたい第292回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらゆったりと聞いてください。今何をしていますか？今日は何もしていないんだ。何もする気もないんだ。いいですね。あれをしなければいけない、あ、これをやっておかなければいけない、そういうのがないんですね。そういう日って必要ですよね。今日はまず Uber Eats あるいは出前館に電話するかもしれない。それと冷蔵庫とこのソファーの行ったり来たりは何回かするかもしれない。トイレにも何回かは行くかな。風呂にも入るかもしれない。それ以外は何もしないんだ。ね、その中で聞いてくれているんですね。はい、ありがとうございます。のんびりした気分に水を差さないようにゆったりと喋っていこうと思います。今朝はいつもと違うところでこの私の喋りを録音しています。いつもは自宅のリビング、2階のリビングなんですが、今回は長野県のビジネスホテルの部屋からお伝えしています。諏訪湖のほとりと言ってもいいところなんですが、昨日の夜にこちらに着いたのでまだ諏訪湖を眺めてはいないです。今日この後諏訪湖を少し眺めて、あるいはどっかを少し散策をしながら時間を過ごして、また自宅横浜の方に帰ろうかなと思っています。やっぱりこちらは少し寒さがきついですね。予想したほどの寒さはなかったんですが、やっぱり信州、長野、私が住んでいる神奈川県とはだいぶ違うなという印象があります。部屋が非常に狭いので音の響き方がちょっと違いますよね。ちょっとテストで録音してみてそれを聞いてみたんですが、響くっていうととても心地いい感じに聞こえそうですけれども、この響きは狭い部屋だなっていうのが分かる響きになっていると思います。はい、ね、でもねゆったりとお伝えしていこうと思います。つい 2,3 日前に寒川神社に行ってきました。もう我が家の初詣は自宅の近くのあるお寺で済ましていたんですが、私寒川神社が非常に好きで、改めてそうだな、今年2回目の初詣っていうのはおかしいですけれども、参拝をしようかなと思って妻と一緒に車で行ってきました。車で40分ぐらいで我が家から着くんですね。もうこの日にちになれば1月もそろそろ下旬ですからね。あっという間に下旬に来ましたが、それほど神社は混んでいないかなと思ったら、まだかなり参拝客がいましたね。お正月の浜屋とか、お正月の限定で発売されるような、買うことができるような品物もまだ残っていて、まだまだ初詣気分というのは残っているんだなと思いました。団体で来てる人も多かったですね。年配の方、海外からのお客様は先日行った時にはあまりいなかったですね。寒川神社なんで好きなのか、たまたまかもしれないんですが、あそこに行く時にはいつも天気がいいんですね。もちろん天気がいいから行ってみようかということで寒川神社に行くんですが、行くたびに綺麗な青空なんですね。高い建物が周りにない、非常にこう開けた感じ、その空がと っても綺麗な青、もう個人的には寒川ブルーって呼んでますが、もう綺麗な青が広がるんですね。そしてあの神社の社がこう独特の屋根の両サイドがキリッとこう切り立ったような、尖ったような、あの青空に差し、そうだな、青空を切り裂くような、そこに差し込まれるようなあの角度はね、非常に良くて、見るだけでもこの寒川神社は素敵だなというふうにね思います。空とその建物とのその素敵なマッチ、それだけではないんですが、あの調和だけがいいわけではないんですが、なんとなくここに来ると、ああお願い事をしようというシンプルな気持ちになれて、そして、願い事が叶う叶わないは別にして、何かこう神様にお願い事をしたくなるなという、そういう雰囲気があるんですよね。人にはそれぞれ馴染みをなんとなく感じる場所、方向、方角っていうものがあると思うんですが、私にとっては寒川神社の場所、建物、そしていつもあるあの綺麗な青というのは、青空というのは何か引きつけるものがあるんですよね。もしかしたら私は誰かの生まれ変わりで、私の前世の人は、なんかちょっと変な宗教的な話になってますが、あの辺りに縁があった人なのかなというふうに思うような、大好きな寒川神社に行ってきました。そこで、ああすごいなと思うものを見つけました。これ言葉で説明するのは非常に難しいんですが、でも頑張れよお前な、ダメじゃないか、はい頑張ります。あの神社には手水場というのがありますね。お参りをする前にまず手を清める、そして口も清める、そして手を合わせに行く。だから手前に手水場がある。手を洗う場所と書いて手水場って一般的に言いますよね。コロナの時期にはあの手水場が全く使えないようにされていたり、それから、使えるようになったとしても、今昔あったような、水ですくって、ひしゃくで水をすくって手を洗う、あるいは口をゆすぐって、ね、あのひしゃくもなく、ほぼなくなっています。寒川神社のその手水場、手を清めるところ、口を清めるところは、大きな、結構大きめの手水場の水が溜まっている部分があります。あれも正式名称があるんでしょうが、すいませんわからないので、あの水が溜まっています。もう表面張力できれいに水が、もう表面水面が盛り上がるような感じの、その真ん中に溜まっている場所があります。その上に竹の棒を置いてこう据え付けて、その棒から紐に結びつけられた竹のヘラみたいなもの、30センチぐらいの細長い竹のヘラみたいなものが、手水場の周り半分ぐらいがはみ出すように、あの外に出ています。手水場の水がもう満たされている。でそこにちょっと危うい感じで紐に結びつけられたフラフラするような竹のヘラが、外に向かって放射状にいくつもある。水面に触れている竹を伝って、竹の先から、その放射状につけているいくつもの竹の先から水が流れ落ちるんですね。よく見かけるひしゃくを使わない手水場の構造というのは、パイプが出ていて水がちょろちょろ流れている、そのパイプから出てくるっていうような構造のものがあるんですが、そこはね、何の動力も使わずに、パイプなどは使わずに、竹のヘラを使って、その自然の現象をうまく利用して、水が外に突き出ている竹のヘラの先から水が流れ落ちてくる。これ物理的にはそうなるんだろうなと思うんですが、これはすごいな。美的でもあるし、水がほんの少しで済むし、ね、たくさんの水はいらないですから済むし、水が絶えず流れ続ける。真ん中のプール状のところに水が満たされていれば、そのいくつも出ている竹のヘラから先から水がちょろちょろと流れる。これは誰が考えたんだろう。昔からあったことなのか、私が知らないだけだったのか、生まれて初めてこういうふうに考えて、美的で美しいなってね、感動しました。何気ないことなんですけれども、 また私の中では寒川神社、おおすごいなというねポイントが高まりました。神社に対してポイントっていうね横文字英語を使うのもちょっとふさわしくないんですが、あの手水場、もしこれから寒川神社に行くことがある方がいらっしゃったら見てみてください。うわーすごいなこれって感動しました。はい、そこに行ってまたお札をいただいて、帰ってきました。あの古いお札を戻すということをしたんですけれども、あの引き取ってくれるというちゃんと場所もあるし、古い札あのお持ちくださいという場所があるんですが、一つ持って行き忘れたものがあって、ああこれは家に残ってしまったなという札があったんですが、まあ、それはそれ寒川神社はね悪いように取らないと思うのでよろしくお願いしますというふうに思います。妻と一緒に手を合わせていろんなことを、お願いをしながら帰ってきました。はい、街中ではもうコロナだからということでマスクをしている人はほとんどいなくなってきましたね。花粉症だから、あるいはコロナの予防とかインフルエンザとか病気をもらわないようにするということでの、守りのためのマスクというのはコロナも少し残っていますけれども、圧倒的にマスクをする人は減ってきました。電車の中を見回してもマスク姿はもう完全に少数派ですね。ごくわずかになってきました。私はまだ一応マスクしていますね。まあ、マスクするというのはもう慣れてもいるし、それが多少でも効果があるならと思って引き続きマスクはしています。電車の中であの光景が戻ってきたなというのがつい先日ありました。また電車の中の話か、お前好きだな。はい、電車の中キョロキョロはしませんがいろいろ見てしまう方です。私の正面からやや右に寄っているところに座っている、こちらを向いて座っている、若い女性がいました。これはボックス席に座っているすぐ近くの向かい合いじゃなくて、座席がねこう右と左に分かれている、少し距離がある、位置関係で女性が座っていました。あのジルジル見てたわけではありません。はい、座って、ああ座ったんだな。私電車の中であまりスマホは見ない方なので、全くこう周りを見てしまう。若い女性が座ってスマホを一生懸命見ていました。で、ああみんなねスマホ今見てますから、しばらくしたらバッグを開けて、あ始まったなというお化粧を始めました。あまり空いていない車内で目立ちました。みんながマスクをしている時代にはさすがにマスクを外してお化粧っていう光景はなかったんですが、もう外している状態であればもう電車の中でお化粧をするっていうのは、コロナ前にはよくあった光景なんですが、それが戻ってきましたね。その女性は周りの視線はね十分感じるんですよね。で、私の持論とすると、電車の中で堂々とお化粧をしている人はあんまり可愛い人はいないな、少なくとも私の好みではないなっていう女性がほとんどなんですが、その女性はあ結構こうチャーミングな感じの、見た目は素敵だなという雰囲気がありました。ジロジロ見ていたわけではありません。でもねそういうふうに見えました。その女性が何もしなくてもとても素敵なのに一生懸命お化粧を始めて、雰囲気はね、ああみんな見てちょうだい、私これからさらに綺麗になるからねっていう雰囲気でね、こうちょっと笑みなどを浮かべながら、お化粧をしているような感じに見えました。あっという間に終わるならいいんですけどね、かなり長い時間お化粧をし続けていました。誰に会うのかわからないんですが、これからどこに行くのかはわからないんですが、あーそうか、家でやってくればいいのになーって思いました。これから会う人がね、素敵な彼氏とか仲のいい友達かもしれないんですけども、電車の中でそうやってお化粧してきた子なんだぞっていうことを知ったら、なんとなくあんまり好きにならないんじゃないかなっていうふうに、思ってしまいました。みんながマスクを外して以前の状況に戻ってきてるんですけれども、ああこの電車のお化粧っていうのも戻ってきたんだなっていうふうに思いました。コロナの患者は ちょっと増えている傾向はあるそうなんですが、やっぱり一時の大騒ぎの状況はなくなってきました。ね、いろんなものが戻ってきましたね。電車の中でビールをしょっちゅう飲んでいるお前に言われたくない、お前にそんな権利はない。確かに、はい、電車の中のビールも褒められたものではないですよね。でもね、迷惑にならないように電車の中で冷やして売ってくれています。電車の中とか駅の構内で冷やして売ってくれていますからね、ね、こうひそやかに飲むのであれば許してほしいなというのを思います。私、座っては飲みません。立って邪魔にならないところで、空席がいっぱいあっても立って端の方で飲むようにしています。そんなに前気使うなら電車降りてから飲めよ。その通りでございます。本当にそうだと思います。はい、話変えましょうかね。つい先日テレビを見ていたら、これ結構人気の番組ですよね、秘密の県民ショーというのをやっていました。それぞれの県にはその県独特の食べ物、あるいは考え方、喋り方とかね、名物もその県によっていろいろ違いがありますよね。それをうまく扱っていて、なるほどなーって見てる方を楽しませる、ものですよね。たまたま自分の県がね、取り上げられて、それをね、面白おかしく、テレビで扱われると、いや、それ違うだろう、いや、それ、その捉え方違うから、地元はそんなに思ってないからっていうものも結構あるんですが、他県とかね、他の都道府県の話題になると、あ、そうなんだってね、逆に信じてしまうって不思議ですよね。はい。よく知らないことだと、人の言うことを信じてしまうっていう傾向はありますよね。で、ここやっていたのは、長崎県 で長崎県のちゃんぽんのことを扱っていました。私は何度もお話をしていますが、ちゃんぽんが大好きです。だからわざわざ長崎のちゃんぽんを食べに行ったことが2年前ぐらいにありましたね。本場 の評判のちゃんぽんをぜひ食べてみたいと思ってね、わざわざ長崎に行きました。なんでちゃんぽんが好きになったのか。これは、リンガーハットのちゃんぽんが大好きで、頻繁に食べていたので、ちゃんぽんは美味しいなぁというふうに思っていました。でも、リンガーハットのちゃんぽんは美味しいけれども、本場のちゃんぽんはどれだけ美味しいのかなと思って、もう期待しながらね、食べに行きました。で、実際にネット上でも評判がいい。で、地元の人に聞いてみても、あそこ知ってます、美味しいですよ、ちょっと遠いけどね、っていうふうに紹介してもらったところがありました。そこに行って食べたんですが、期待したほどではなくて、かなりがっかりしました。で、以前もお話をしましたが、私はちゃんぽんが好きだったのではなくて、リンガーハット、チェーンでやっている、ね、リンガーハットというチェーンストア、チェーンレストランのちゃんぽんが好きだったんだってことが分かりました。だから、ちゃんぽんについてあまり生意気が語れないなと思いました。ちゃんぽん好きじゃなくてリンガーハットのちゃんぽん好きだったっていうのが、実際に行ってみて、長崎に行ってみて分かりました。でも行かなければ分かんないですからね。県民ショーの話はどうなったんだ。確かにそうですね、話がそれました。その長崎のちゃんぽんを扱っている場面をね、ちゃんぽんのことはちょっと関心もあったのでよく見ていました。そしたら、いろんなお店に行ってちゃんぽんが出てくる場面がね、5、6箇所映ったと思います。評判のお店、人気のお店、ね、いろんなタレントさんなんかもひいきにしていくお店紹介していました。だからちゃんぽんが出てくる場面が何度も何度も放送されたんですね。このお店、このお店、違うお店、今早口になってますね。で、どのお店でもそのちゃんぽんが注文して出てくる場面が映ったんですが、みんなこう言ってました。はい、お待ちどうさまでした、ちゃんぽんになります。お待ちどうさまでした、で、ちゃんぽん以外のものがあったんで、皿うどんになります。お待たせしました、何々になります。全部のお店が何々になりますと言って注文されたものを持ってきました。これはね、10年ぐらい前まではこういう言い方はしなかったんです。これ何度も言ってますが、昔は使っていなかった言い方、注文されたものを持ってきた時に、はい、何々になります、 これはね、もう完全に定着して、どのお店もそう言わなければいけないというふうに思えてしまうほどになりましたよね。昔は、あ、お待ちどおさまでした、ちゃんぽんです、はい、ちゃんぽんお待ちどおさまでした、何々になりますなんて絶対言わなかったですね。それが今はどの店もほとんどそういう言い方をする。日本語の言い方って結構儚いですよね。どんどん変わってくる。言葉は生き物ですから、変わるのは当たり前にしても、あ、ことごとく何々になりますになっちゃったんだと思って、ちょっとびっくりしました。今回の私のしゃべりは何回目になりますとかね、そろそろ終わりになりますっていう方はね、私しないですけどね。今回紹介したのはこの何々になりますって気持ち悪いなと思うんですけども、それが今当たり前になりました。またね、ちょっとうるさい感じになりましたが、さて、早口にならないように短めに、2024年も、お正月が明けたら、あっという間に日にちが経ちましたね。1月の下旬です。気がつけば節分がやってくる。どんどん日にちが流れていきます。年齢がいってくるとやっぱり時間の経つのは早いな、日にちが経つのは早いなと思います。68年生きてきて、もう今年の5月で69になります。子供の頃は自分が60だ70だなんてのは、そういう時が来るなんてことは全く考えなかったし、あっという間ですね。能登で大きな地震があり、そして航空機のもう本当にびっくりするような事故があり、ね、大きなことが正月早々ありました。まだね、っていうかまだ何年も能登半島の地震の影響を受けた被害に遭った方々は戦いが続いていきます。ね、大変だと思いますね。そして世界の方ではロシアとウクライナ、まだまだ終わったわけでも何でもない戦いが続いている。イスラエルとそれからハマス、詳しいことは分かりません。でも人が泣いて、人が亡くなって、人が苦しんでいる。これが続いている。で、自分の周りには直接的なそういう出来事っていうのは響いてこない。そういうところに住んでいる。でも、その現地では全く変わらない日々が続いている。で、日にちが経っちゃうと、あ、そうだろうけれどもっていうので、どんどん関心が薄れて、能登のこと、イスラエルのこと、他のさまざまな出来事、なんとなく遠ざかっていくような気がするんですけどね。こういうのっていうのは、自分がどうできる、何ができるっていうわけではないんですが、自分だけが大事っていうふうには考えないで、そうだな、自分さえ良ければっていうのはやっぱりいけないな、できることがあればほんの少しでもしたいなとは考えています。難しいですけれども、自分さえ良ければっていうのはいけないんだろうなというふうに、長く生きてきて思います。だから何をしているってことでもないんですが、自分さえ自分だけっていうのはいけないんじゃないかなというふうに強く思うようになってきました。とは言いながら、残された時間は自分にとっては短いので、楽しむことは楽しみながらというふうに考えています。話変えますね。はい。韓国のメジャーリーグの開幕2連戦が大騒ぎになってますよね。メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャース、そしてサンディエゴ・パドレスが韓国で開幕の2連戦を戦う。ドジャースに大谷翔平と山本由伸が入った。2人揃って入った。2人がドジャースに行かなければここまでの騒ぎにはならなかった。パドレスの方にダルビッシュがいるので、もともと日本人の関心は強かったと思います。韓国の方も関心は強かったかもしれない。で、そのパドレスに松井裕樹、楽天からメジャーに行った選手が今年入りました。で、この2人がいればかなり評判にはなったと思うんですが、そこに超大物の大谷翔平と、これも大物の山本由伸がドジャースに入った。で、パドレスとドジャースが韓国に行く、それは人気になりますよ。 日本人もね、韓国に行って観戦したい。だって運が良ければ大谷翔平が出場、これはするでしょうね、バッターで出場する、これはもう決まっている。で、山本由伸が開幕2連戦であればどちらかで投げる可能性はかなりあると思います。開幕戦はないにしても2戦目で投げる可能性は相当あると思う。山本が投げるかもしれない。もしかしたら開幕の2つ、ダルビッシュ有がパドレスの先発で投げるかもしれない。で、展開によっては松井裕樹が中継ぎとか抑えでマウンドに上がるかもしれない。運が良ければ4人とも試合で見ることができる可能性があるわけですよね。試合に出ないにしても早めに見に行けば、球場に行けば練習中の彼らを見ることもできる、ベンチにいる姿も見ることができるかもしれない。そういう風になってるんですよね。もうチケットの争奪戦大変ですよね。もうネット上とか大変な値段になるのは分かっていますけれども、ここまで人気が高まってしまうと詐欺まがいのこととかズルをするとか人騒動は絶対ありますよね。大谷にも山本にもダルビッシュにも松井にも罪はないんですが、関係者が不祥事を呼ぼうと思って、この開催をするわけでも何でもないんですが、なんとなく楽しいな、すごいな、どんな試合になるんだろうっていうところじゃない、変なことが起きなければいいなっていうこともかなり心配になってしまいます。4人がね、もし試合に出たらすごいことですよね。私は韓国のナイターですからね、日本でもいい時間に見られますから、テレビの前でじっくりと4人の3人のあるいは1人か2人の日本人プレイヤーの活躍を見ようかなと思います。で、注目の一戦ですよね。はい、今回も話があっちにこっちに飛んできました。でも30分を切りますよ。聞いてくれて本当にありがとうございます。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。送ってみてください。大切 japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。何気ない一行が私の大きな喜びを呼ぶので、ぜひカチッとやって送信してみてください。私のポッドキャスト、日本語を大切にしたい、それから日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、何気ないチャンネル、YouTube 3つもやっています。こちらの方ももし見たり聞いたりしていただいた場合にはコメントを打ち込んでください。ぜひ感想とか意見とか何気ない自分の近況報告などでも構わないので送ってみてください。お待ちしています。そして YouTube の方にはぜひチャンネル登録もお願いします。私の日本語を話そうというチャンネルの、家の中にある日本語62っていうのをもうすぐ配信しようと思ってますので、外国人の方、ね、日本語を話そうというところで私のその新しい、配信したものをちょっと見つけてみてください。お願いします。今はどんな時間帯でしょうか。おはようございますでしょうか。こんにちは。冷えますね。空気乾燥してますね。はい、マスクは風邪、予防ですね。ね、インフルエンザとか風邪ひかないでいきたいですよね。気をつけましょう。こんばんは。ね、まだ日が長くなったなという気はしないんですけども、一日一日昼間が長くなってきてるんですよね。はい、春を待ちましょうか。30分が近づいてきました。こういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。明日は今日よりもさらにいい日になりますように。それではおやすみなさい。 To be continued.